このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。洗礼の意味がここに書かれています。クリスチャンになられた方っていうのは、まあ原則的に洗礼を受けるということになるわけですが、そしてこの洗礼を受けるというのでもいろいろなプロセスがあります。私なんかは大変チャランポランで、一番大事なこと、生涯を決める大事なことっていうのは、不思議なんですが4回目っていうふうになったんです。家内との結婚が初めてあって4回目が結婚式でした。それから洗礼を受けるっていうのも、初めて教会行って4回目が洗礼式。よく言えば非常に素早いんですけども、悪く言えば大変衝動的、買い物でもですから衝動買いが多い。それで、3分の1ぐらいが良くて3分の2ぐらいしまったっていう風になるんですけれども、これは性格ですから仕方ない。洗礼を受けるのは早い方がいいんですよとか、そういうのは個々の人の個性によるわけです。ですからそういうね、早めでないといけないっていう人はもうどうぞ早くお決めになって、納得いってからっていう方はそれぞれいいですね。私なんかは初めて教会行ってですね、そしてその次の礼拝が春の定期総会だったんです。弟と一緒に行ってて、その頃いわゆる昭和23、4年ですね。まだ食べ物貧しかったから、何かあるって言ったらみんながお弁当持ちで、四国の土佐教会というところですが、来週は総会ですからお弁当を持っていらしてくださいと言われたんで、私と弟はお袋に頼んでお弁当を用意してもらって、もう行ったからには会員のつもりだったんですね。それで礼拝が終わったら、じゃあただ今から総会をいたしますっていうことで総会になったんですが、さすが新入りですからあんまり前に行くわけにはいかなくて、一応遠慮して一番面白いです。やっぱり熱心に議事に参加しましたから、内容はよくわからないんですが、賛成の方ご教授お願いいたしますって、まあそこそこ見てまあいいんじゃないっていう感じだったら、弟と二人で入って手を挙げたんですね。そしたらその牧師さんが途中からですね、私たちに気になることを言い出した。教会員の方はご挙手くださいっていうふうに。でいくらのんきでも、そういえば手続きしてないなっていうわけですね。で弟と、おいブレイカン、ちゃんと入会の手続きしないで、で会員のつもりでいたな。それで礼拝が終わってからいち早く牧師に届いたんですね。入会の手続きしたいんですがと言ったんですよ。そしたらすでにどっかの教会にいらっしゃいました。いや一回一つだけ言ったんですよ、もうあそこダメですが、やめました。じゃあ洗礼をお受けになっていらっしゃるんですかって聞かれた。洗礼って何ですか。いや会員になるのは洗礼を受けないといけないんですよ。そこもちゃばちゃいでしたね。洗礼って何ですかって聞かないで、じゃあその洗礼を受けますか、それどうしたらいいですか。まあ簡単だったんですね。そしてそれがまたちょうど、じゃあ今週の水曜日に皆さんの前で、これいわゆる組合協会同社の稽古の協会でね、信仰告白っていうのをみんなの前にする。だから祈祷会でみんな一人なぜ洗礼を受けるかっていうことを発表してくださいって言われましたね。はい、わかりました、やりましょう。ほんでもうさっさと志願書をいただいてね、それ書いて出した。何にも分かっちゃいないんですけども、私が教会行き出すきっかけは選挙運動のアルバイトしたことでしたから、1ヶ月間ですね。でしかもその候補者の前座をずっとやってましたから、もう1ヶ月間日に3回か4回演説やってるわけですね。でしかもその候補者に、この人は後でダメな人ですっぽかしたんですけど、私はね教会連れてやるって言っといてね、時点で落ちたもんですからね。でそれはそれ、これはこれと思ったんですが、すっぽかされたのと、その紹介された教会感じ悪かったので、やめたんですが、で土佐教会っていうのを来たんです。 ですね。喋るっていうのは全然気にしてない。そして自分にとってもキリスト教会に来る動機はキリストだ、政治家になって日本を救う、そのバックボーンがキリスト教だという、そう叩き込まれてましたから、で、俺でこれから私はキリスト教になって日本の国を救うために政治家になりますって言ったら、まあ頼もしい青年が来たってみんなで歓迎してあげたんですね。何にも分かっちゃいないんですけれども、そういう形で洗礼で、一緒に行った弟は私と性格がらっと違いますから、そう簡単に受けない、ちょうど1年かかって洗礼を受けたんですね。でそれぞれに、私はやっぱり自分の性格から考えたらやっぱりあれでよかったなと思ってですね、何も分かっていなかったけども、自分でもそう思ったんで、ちょっと考えたんだけども、自分は熱しやすく冷めやすいから、じゃあ枠作っちゃえと。自分から逃げ出せないようにしちゃえ。これが精霊の導きでしょうね。直感的にですね、これから逃げたら大変損をするんじゃないかっていう、そういう思いなんですね。ですから、つまり弟は俺向けないよって言ったもんですから、それで私はちょっと考えたわけですね。いいのかなと思ったんですが、それはそれでやっぱり私にとってはそれでよかったです。うろうろしてたら結局うやむやになってたかもしれないですね。ですから洗礼っていうふうなことについて、プロセスはどっちでもいいんだと、その厳密に言えばそのプロセスも神様がちゃんとご存知だと。そこで資格とかね、なんとかっていうのは私はあんまり考えなくていいだろうというふうに思ってるんですが、しかし今、まあ、洗礼っていうのはどういうことかっていうことの意味は捉えておいた方がいいかもしれません。私はそれも知らないで受けたんですが、単なる入会の手数なんですが、しかし結果的に洗礼の意味を深めていくっていうんですか、それで扱っていくことになったわけですが、洗礼っていう言葉はバプテスマって言います。本来はバプテスマっていう意味は浸す、沈めるという意味があります。キリスト教以前においてもそのそういうバプテスマっていうのはあったんですね。新約聖書の出てくるバプテスマのヨハネっていう人、イエス様の道どないするっていうんで、それで悔い改めの洗礼、ちょうど早い話日本で言えばみそぎと似てるというふうに考えます。つまり汚れを落とす、滝に打たれたりとかですね。ですからそういうみそぎ的なバプテスマっていうのは何回でもするわけです、何度でもね。しかしキリスト教会におけるバプテスマっていうのは一回きりです。それはなぜかっていうのをこれから申し上げますが、バプテスマに二つ意味があると思います。一つは、浸す、沈めるっていう意味で死ぬっていう意味です。当時のこのいわゆる砂漠文化の人々にとっては、水というのは、海というのは、のイメージは死だった。つまり沈んで上がってこれない。我々こういう森林文化の人間にとっては死のイメージって砂漠ですね。砂漠の方からでそういう骸骨かなんか動物の骨かなんかかかるとこうなんか寒々しい感じになって、あの死のイメージですが、砂漠に慣れてる人はそれは何でもないですね。ですからその水に浸されるっていうことによって一度死ぬという、それが今日の聖書に出ています。3節以下、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。この死ぬっていうのはただ死ぬっていうことじゃなくて、キリストの死に死ぬ。ここにね、キリストイエスに結ばれるためにって書いてある、その結ばれるっていう言葉は意訳でして、直訳すると洗礼を受けるって言います。バプテスマの言葉使う。だからキリストイエスに浸りきる、沈められるっていうんですね。それがこの結ばれるっていうんですが、そういう そこへ出すからこうパウロはこうあの語呂を合わせてるわけですね。ですから結ばれるためにバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるね。キリストが十字架で死なれたその死に預かる。そして私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。つまりそこで古い私が一切死にますということは、このキリストの死っていうのは神からご覧になったら罪の許しのためだっていうことですね。犠牲となった本犠牲の羊になられた。だからキリストの死に預かるっていうのは私たちもキリストと一緒に死ぬっていうことを通して神様から罪の許しをいただく、その出発点。これ誤解をしないでください。この後にもですね、もうあの7節、死んだ者は罪から解放されていますっていう言葉はパウロはむしろ文学的な意味で言ってると思います。この洗礼を受けたらもう罪はなくなるんですよっていう意味じゃなくて、いわゆる罪ですね、罪って神から見た見当違いを罪って言うんですが、それはなくなるって言うんじゃなくて、そういう罪の結果起こっていた神との関係の断絶がなくなるっていうこと。それで私は今日の題をキリストとの兄弟の杯と呼ぶ。ちょっとヤクザっぽい表現でね、よくないんですが、兄弟の杯を交わしたっていうのは大事な出発、しかも契約であるわけです。だからバプテスマっていうことによって古い私が死ぬことによって神との関係がいつも開かれて、間違ったらごめんなさいで、いつもごめんなさいっていう言える関係になる。背中向けて知らないよとか、いや、ない苦しい時の神だのなんか弱いから嫌だとか、その都合のいい時だけ神様も来たくないとかっていうことではなくて、断るごとに父よ神よっていう関係を持っている。それが死ぬっていうことも大事なんです。つまり罪を清算する、キリストの死に預かるっていうのはそういう意味があるんですね。そしてその死ぬのは4節を見ると、その死に預かるものとなりました。それはキリストは御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。ここで逆説、キリスト教の信仰の大事な特徴というのは逆説です。イエス・キリストがお示しくださった、この逆説というのはもうちょっと別の言い方すれば実存的と言いますかね、人間にはいつも正反対のものが同居してるんです。だからこっちから見るのと反対から見るのとでは真反対なわけ。だからそれを表すのに一番いいのは逆説になるだろうと。イエス様はへそ曲がりだから逆説言ったんじゃなくて、人間の事実をきちっと捉えるために逆説的にした。だから栄養と思うものは失うよとかね、死ぬものは生きるよとか、そういう逆説をイエスがおっしゃったというのは、それは私もよく言うように特徴と欠点は背中合わせですよ。もうこれも逆説だね。敏感で素早いっていうのはそっくりそのままおちょこちょいっていう欠点になるということですよね。それは今度物事を欠点と見てる場合にはそれをひっくり返したら特徴なんだ。そういう意味で逆説的な見方っていうのは非常に大事なんです、人間の実際を見るんだ。だけど私たちは大概人の一部分を見て、しかもそれを拡大してみて、それで好きだの嫌いだの間違ってるだのどうだのっていうふうに決めつけてしまう。それが神様からご覧になったら見当違いですね。それを罪というのは道徳的に悪いとかそういうことじゃないということをどうぞ皆さんしっかり覚えておいていただきたい。聖書で言ってる罪というのは ですね。神様から見て見当違いっていうことなんです。自分でどんなにいいことをしたと思っていても相手がはた迷惑だなと思ってるんだったら神様がおらんなったらそれは罪なんですよ。そういう方が多いんじゃないですか。独りよがっちゃってねえ、私みたいに人が良くて親切な人いないと言ってたら周りがどれだけ迷惑してるか。そういう人はおだてなきゃいけませんから、いやよくやるわねとかってね、あなたいるから持ってるわよとかなんとかっていう感じでいるんですけれども、本当はみんな、あの人はそう言っとかなきゃねとかっていう風なところが丸見えだということです。別にそういう人悪いって言ってんじゃないですよ、まあ、それが人間の普通の姿なんです。腕組んだなるべく本当に近いところに気づいた方がいいわけです。そうするとこの心と心の触れ合いっていうのが起こってさらに豊かになるわけですね。私たちはそういう意味で古い私に死ぬっていうその罪っていうことにおいて神様と関係が開かれたんだっていうことが一つです。そしてもう一つの意味、バプテスマのもう一つの意味は今度は浸る、沈むっていうことから今度もう一遍上がるっていうことによってよみがえる、つまりキリストのよみがえりにあずかる。別に言い方すると死ぬに対して生きるっていうふうに生まれ変わる。だからバプテスマによって今度は私って生きるような、生きることにっていうのはよみがえりの命に生きる、つまり死に支配されない、それが神の命ということですね。で私たちはやっぱり限界を持ってる、その今言ったようにしばしば罪を犯すかもしれない。神様から見たら天と地合いのことをやってまたお前はってこういつもあちらが思ってらっしゃるかもしれませんけども、バプテスマを受けた者はつまり兄弟の杯交わしたら今度はあお父さんっていう感じでまたやりましたかとかね、そういうこう素直な関係が生まれてくると考えている。だからそれを非常に深刻にしたのが新約聖書の時代のユダヤ教だ。つまり神は恐ろしい方だから、だから犠牲を払わないってね、そしてこうこうもしも契約を破ったら死罪だとかっていう、その何かあった場合に自然に嘘つかないといけなくなるわけ、ね、いやしてないよとかって、それで偽善者、それから人のそれ見たらほらやったやったっていうその罪を指摘するっていう仕方になるわけですね。それに対してイエスは許しっていうことを主張されたから、今度はその秩序が乱れるという心配を持ったんじゃないですか、その当時。ですから私はイエスの十字架っていうのはいわゆるこの現象面から言えば秩序破壊者の勝負であるわけです、ね、あんなのがまかり通ったら世の中めちゃめちゃになるぞっていうことだったので、特にユダヤ教っていう一番正しい宗教がめちゃめちゃになるのは許されないっていうことだったんですが、それがだから今度キリスト教になって、そして全人類の救いのためにっていうふうに広がっていたんですね。そこで生きるというのは発せず、私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。つまりキリストと共に生きるという、これがバプテスマの究極的な一番大事なんです。そのキリストと共に生きている一人の方が亡くなりました。芥川賞作家の重金芳子さん、もともと私はこの方の文章好きだったんですね。ですから、そして大事な特に晩年はホスピスのことを一生懸命なさって、そしてアメリカのそういうところを見たりとかですね、で自分は桜町ホスピスっていうのを一生懸命なさったんですね。でやはりご自分はがんにで亡くなられた。そのがんの告知を 1991年の3月の末に受けるんです。しかもそれまで元気ピンピンなんだ。自分で何の自覚症状もない。でご主人が定期診断を受けて、その半日のですね、精密検査の、でその剣みたいなのがあって、置いとくと捨てるともったいないから、お前もまあ念のために受けたらっていう。で彼女もまあじゃあお墨付きもらおうかっていう感じで行ったら、その日に1週間後にご家族と一緒にいらしてくださいというふうに言われて、ちょっと肝臓に気になる影がありますって言われたんですね。でそれでも彼女は信じられないね、言ってるから、ね、それで面白いですね。彼女らしいのはね、その帰りに嘘か本当かじゃあ試してやるって言って、フランス料理のフルコースを注文して、ワインもみんな取って、それで一杯食べたらちゃんと食べれたんですね。食欲だってあるじゃないか、何が肝臓だってね。そしてじゃあそれから歩くのも試してみようって、いつもよりは一駅前で降りて、そして歩いて、ちゃんと歩け、でもまあいいか、じゃあちょっと失敗なところを早めに気をつけてやればいいっていうことだなっていうふうに受け取って、だけどその家族の方といらしてくださいっていうのは彼女は拒否した。私の体のことですから別に家族に聞いてもらわなくていいっていう。で一人で行ったんですね、お医者さん、私のことですから気になることを私に言ってくださいって。ここはまた彼女らしい。でお医者さん、仕方ないから今のままだったら精密検査してみます、悪性の腫瘍の可能性がありますと言ったんですね。それでこの彼女はまた信頼している桜町のホスピスのその先生、院長先生連絡した。そしたらそちらからこう連絡取って、そしたらその先生が彼女にピシッと言ったんです。もうあなたに嘘言ってやるならないから、非常に悪性のつまらければ難がある、だからこれはしっかり今のうちにきちんとしないとよくて半年だというふうに言われて、それで彼女は愕然として現実を受け止めるっていうふうになるわけですね。でその彼女が亡くなる直前に書いた、結局全一冊は書ききれなかったんですが、最後の本がたとえ病むともっていう本です。その最初の書き出しのところ、癌の告知っていうことから書いて、そこのところで彼女の信仰告白ができます。彼女もね、洗礼を受けるのは自分でいい加減だと。敗戦後間もなくね、もう大人は信用できないっていう大人の時代ですから、それで、しかも戦争中迫害されたのにその説を曲げなかったっていう共産主義者に非常に共鳴して、でマルクスの資本論の勉強、それが面白いんです。教会でやってるんですね。そしたらその頃ね、まだまだ食べ物は不自由なのに、そこの教会の牧師さんの勉強会が終わる頃になるとニコニコしてね、ふかしたお芋を持ってきてくださるんです。いつもそれされるもんだからね、彼女の乙女心にね、悪いなと、何かお礼しなきゃと。でもう一つは自分で言ってらっしゃるんですが、そこに一人の男性のかっこよさを見たのであろうなんて書いてあるんですが、お礼をしなきゃというんじゃ何もあげるものもないし、彼が一番おそらく喜ぶであろうというのは私が洗礼を受けてあげることだろうと。で洗礼を受けたですね。しかし、自分でも言ってらっしゃるんですが、それをきっかけに最初いい加減になったけど、着実に聖書の考え方が自分の中に染み込んでいったんですね。そしてそのホスピスの運動に関わったりとか、多くの人のその死も見てきたことも彼女は自分で言ってんですが、非常に良かったんですが、そこでいろんな不安が残っているけれども、その不安も共に神に託そうとする思いは深い。不安や恐怖を無理にねじ伏せようとせず、その思いを抱いた私の丸ごとを受け止めてくださる神の存在を信じていた。 手術が成功したとしても転移再発、その後の終末を想像すれば身の毛がよだつほど恐ろしい。その次がいいですね。恐ろしくてもいいではないか。十字架上で苦しみの極地を体験されたキリストが共に私の恐怖を背負ってくださっている。私一人ではとても乗り切ることはできないが、我が内なるキリストが共にいて慈しみと憐れみの眼差しを注いでくださった。それが彼女の平安のやっぱり基盤だったんです。キリストが共に。まあこれはこの本また皆さんも読んでいただくと、もうチャランポランむちゃくちゃ死ぬんですよ。入院最後の入院でもですね、千葉県の房総半島の近くの病院に入院されて、それで結局そこでお亡くなりになるんですが、しばしば脱出するんです。ドライブしてね、そして食べたり飲んだりしちゃうんですね。でもそれを今度看護婦さんや先生ももう多めに見てらっしゃる。そのね、それでちょっと急いで帰ってきた時にね、言われながら少し熱が上がったななんて感じなら、見つかっちゃうあとまたいろいろ大変だからってんで、熱が出てないふりを装うわけです。夜看護婦さんが定期の検温に来る、わざとこの脇から少し外して上がらないようにして、明るい声で、ね、調子いいよ、はいっかつって検温器を渡す。ほんで看護師さん、ああいいねとかって言いながら、じゃあちょっと脈をってこう言ったら、手が熱い、あら熱があるじゃないのっていう、バレちゃうわけですね。そしたら彼女はね、リングに頼むからって言ったら、じゃあ聞かなかったら返しておきますからね、無茶はいけませんよとかって言いながら、看護師さんだったらそれを分かって、だから彼女はとってもね、自分があるがまんまに来たことによって周囲の人がまたそれを受け入れてくれて、いい悪いじゃなくて気持ちの方で、そしてそれにどっぷり使って彼女は最後の時を迎えた。だからそのお葬式の時には、まあ身内だけでのお葬式のようだったんですが、喪主であった息子さんがですね、最後に食事献杯の時ですね、こういうふうに、皆さん母の顔を見てると休息の時を与えられてどんなに喜んでいるかがよくわかります。母はこの世の使命を全部果たし、与えられた環境と才能を使い切り、すべてに感謝しながら天国に旅立ったと思います。これからはその壮行会です。より楽しいところへ行った母をみんなで賑やかに祝ってやりましょう。これは娘さんの優子さんの手記なんですが、その後、喪主の言葉としては異例なものであるにもかかわらず、その時その場にいた人々の間には十分納得できるような恵みに満ちた自然な空間が確かに存在していた。つまり大胆に信じて、そして委ねて生きるという時には、もちろん彼女についてっていろんな批判や悪口もあるわけですけれども、それでも彼女の一つのポリシーとしてはですね、決断をするときには自分の選択が間違っていてもそれを受けて立とうと積極的に選ぶ、つまり最後の手術っていうのは危険を伴うという承知の上だったんです。そしてそれは自分が決断したんです。ですから、あるいはあんな手術しなきゃもうちょっと生きたかもしれないという声もあったんですが、それを身内もみんないいんだ、あれが最高だったんだっていうふうに受け取ってるわけです。そこで何ヶ月伸びて何になるっていうね、考え方なんですが、それで彼女の考え方は、手術に限らず 100% の成功は絶対になく、メリットデメリット相半ばするものです。これも私常に良いということは悪いということなんだと。だから その人生はデメリットを背負う気迫がなければ良い結果は生まれないでしょう。デメリットが起こる、嫌なことが起こったらそれは嫌だなっていう思いがあったらいつも逃げて回ってるしかない。だけどデメリットの裏側はメリットなんだっていうふうに受け止められれば、そこでデメリットの部分での批判とか悪口もそれも受け止められるようになる。私はいつもそう思ってるんですね。このキリストに従うなら自分の十字架を背負ってってよく言われるけれども、それは苦しみを背負うっていう意味よりも十字架の後ろにあるものは誤解と抽象と非難です。それを逃げないということですね。それはあるだろうなって、そしてその誤解や抽象に対してそれに対して向きに居直らない、そういう人もいるだろうねっていうふうになれることが本当の自由じゃないでしょうか。それはキリストが私のうちにいるっていうその確信がしっかり受け止めさせている。なぜならばもはや死に打ち勝ったキリストだからです。ゴールがはっきりしたキリストだからです。だから今日はそのイエスキリストと共に生きる、その出発点としてのバプテスマに預かっていることを、あるいはまだの方はそういったこともまた含めて、どうぞタイミングはそれぞれ終わりだと思うんですが、ぜひお考えになってみていただきたいというふうに思っています。今日もそういう意味で、しかし洗礼を受けているいないということは私は一つの資格の問題ではないと思っています。だから今日礼拝に参加されたすべての人に、私はキリストと共にいてください。間違いなしにキリストと共に出発できているはずだと信じていただきたいと思っています。お願いしましょう。御父上様、御導きを感謝いたします。主の名によってバプテスマを受けた私たちは主のものとなっていますから、どうぞ人々の思いや判断にこだわるのは言うまでもなく、自分自身にこだわり続けることからも自由になることができますよ。そしていつもあなたが備えてくださっている素晴らしい恵みを喜んで歩んでいくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。